毎週火曜日のこの時間は神戸金文のブラッシュアップです。
はい、今日の朝刊を見ていて、はい、新聞の魅力の一つはコラムなんですよね。記者一人一人が自分がどんなことを思うかっていうのを、はい、まあ大きいのから小さいのまでありますけど、小さいコラムを書くっていうのを僕は新聞記者時代好きでしたね。誰でも書ける、うん、1年生記者でも書く、
はい、
そういう新聞の重要な機能なんですよ。で、今日の西日本新聞にはデスク日記、まあ、中堅の内勤デスクの方が書いてるのが出てまして、
はい、
JR 大牟田駅の一つ隣にある銀水駅のトイレは今も汲み取り式で男女共用しかないという、うん、現代の潮流に全力で逆らってますよという同僚記者の話が気になり立ち寄ってみたっていうのが出てたんですね。
はい、
驚きましたけど、と思いました。和式の便器があって、暗く汚く臭い 3K そのものと
そうですよね、うん、
それでこんな風に書いてあったんですね、
はい、この夏駅を使う高校生が回収費集めに乗り出すと全国から400万円近い善意が届いた。すごい行動力だと思う一方、気になるのは JR 九州の対応。地元では6年前から回収要望があると聞く。なぜ回収は進まないのか。
まあそう思いますよね。でもまあそれぞれの駅で要望があるようで、いろいろなですね、はい、で利用状況や緊急性を踏まえて検討していますと JR 九州さんは答えてたそうですが、まあ駅のトイレが使えない場合は列車内のトイレを案内している。しかし時刻表を見ると30分間隔でしか来ないという時間帯もあるそうで、急に来た時に
いやいや困りますし、うん、しかも銀水駅は確か3つぐらいの高校が利用する駅なんですよ。だから本当若い世代が家でまず推薦の方が多いでしょうから。
そうで
しょ
うね。使ったことないでしょ。
使ったことない
あるっていう。緑式、
うん、
そう、ボットン便所なんとかね言ってたけど、
ボットン便所はあるんですけれど、うんうん、この電気はありました。
まあね、電気はあると思いますけど、
うん、ここもね、扉を閉めると暗くなっちゃう、日中とかはね暗くなっちゃうとか、
多分そういうのがあるんだろうけどね。
はい、で、公共交通機関のサービスをめぐるモヤモヤがどうもすっきりしないとこのコラムは書いてたんですね。
はいはい、
確かにモヤモヤしますね。
そうですよね。
でクラウドファンディングで400万円近い善意が集まるってもすごいなと思うんですですけど、
はい、
それで思い出したのが国立科学博物館のクラウドファンディング、
はいはい、
まあ、すごい金額が
集まってましたよね。記事出てましたよね。
で、ただこれ収蔵庫の電気代などの高騰もあってお金が足らないということだという話だったんですよね。
はい、
で結果的に目標額の1億円を大幅に上回って9億円
すごいですよね。
すごいです。
9億を超える
すごいんですけど、このニュースも見た時に、
う
んうん、もやもやしたんですよ。1億円集めようとして9億円集まる、すごいなと思う反面、これ本来国立科学博物館ですから税金で賄うべきものですよね。
そうですよね。
で、これって、ずっと続くものじゃないじゃないですか、クラウドファンディングって。
はい、
来年以降どうするんですかね。
またクラウドファンディングというわけにもね
いかないでしょう。
いかないですよね。
まあいいなといろいろな人たちが助けて、この施設を維持したいっていうのはすごいいいことなんだけど、
はい、
もやもやしたんですよ。で実はその東京新聞の検索してたら記事が出てきまして、
はい、
もし資金集めがこけていたら、
うん、
国立科学博物館残るもやもや感の正体っていう、
そこにもも
やもや感、あ、やっぱりみんなそうなんだなと思いました。ただこの記事は途中の段階で8月段階の記事だったんですけどね、うん、5億円が集まったんだけどという記事でした。でここにはですね、いろんな国の方に話聞いてまして、
はい、
イタリアの方、資金が集まってよかったが本来は国が税金を使ってやること、国は国民に甘えてると訴えた。一方フランスもでは、博物館の資金が足りず寄付を募ることはフランスでもあると、運営のあり方は国によってそれぞれだという意見、
はい、
それからイギリスの方、ナンセンス、英国の博物館はほとんど入場無料、資金をなぜ国民が出すのか信じられない、なんていう意見もあって国によっていろいろ違うんだなと思いました。
うん、
日本でのクラウドファンディングっていうのは、 歴史は浅いですよね。
そうですね。
で本来、まあ、あの民間の方活動に対してのクラウドファンディングだったり、
はい、
することが多いんですが、国立でやるというのがちょっと、まあ、驚きではあります。あの文部科学大臣はですね、8月の時の会見で、科学博物館のクラウドファンディングが目標額を達成したことについては、文科省も鋭意予算措置を行っているとしつつ、博物館による自主的な予算獲得の努力だと評価したというような発言をしているそうです。でこの記事ではですね、東京新聞はいろんな方々に話聞いてるんですけど、
はい、
博物館の学芸員の方々ですね、博物館の命ともいえる標本の保存整理という業務をクラウドファンディングで賄おうとするのは異例で、
うん、
このままでは国民の財産を守れない、窮状を知ってほしいという科学からの SOS とも受け止めた。
あ、
うん、これは多分本当にその通りだろうなと思いますね、うん、はい。で一方ですね、他の方ですけども、寄付を募るとしても学芸員が一人しかいないような小規模館ではクラウドファンディングを企画するのも困難。
確かに。
もっとお金に困っているところがいっぱいあるでしょうね。
で、科
学のようなことは地方の博物館ではできないと、本来は国が工面すべき費用だったという意見。それから科学のような人気感はいいが、あのクラウドファンディングが博物館の間に広がると、人気投票による資金獲得競争のようになって、勝ち組負け組に分かれて生き残れなくなる感も出てくるのではないか。
ああ、
ね、なるほどなと。
なんかふるさと納税とかにも通じるような感じの話ですけどね。勝ち組負け組ですね。
ね、あの、うん、本来やらなければいけないインフラ、はい、文化のインフラですよね。あの博物館、まあ、JR のトイレも、まあ、公共交通機関というインフラの中の生活を守っていくためのインフラですね、
う
ん、トイレは
ね。
トイレをクラウドファンディングっていうのもやっぱりもやもやしますね。このあたりはあの、うん、このままだと、まあ、国としてどうなのかとかいうことにもなんかつながっていきそうな気がするんで、クラウドファンディングありきの、まあ、執行はちょっと避けたいなと思いましたね、うん、そんな感じで今日朝刊見てもやもやしながらリスナーの皆さんに共有したいと思いました。
はい、
はい。
さて8時40分過ぎのキャッチアップではどんなお話を、
初めて聞いたんですけど、あのハーモニカの音色をお聞きいただけたらなと思っています。
お楽しみに。
ここで Google ポッドキャストをご利用の方へお知らせです。 Google ポッドキャストは2024年6月23日をもってサービスを終了します。引き続きこの番組をお楽しみいただくには、ラジコ、アップルポッドキャスト、スポティファイ、アマゾンミュージック、YouTube ミュージック、いずれかのアプリをご利用ください。これからも RKB ラジオのポッドキャストをお楽しみください。